ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は七条本町立ち飲みバー足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
雪乃です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて本日のゲストはビワリンです。
はい、どうも。もうすいません、何度も何度も
3週連続
遊びに来てしまって
3週連続
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週何で盛り上がったんだっけ。
先週はラジオドラマっていうのを ね、あのビワリンもあまり経験ないんですよ。原稿を読む、もうさんまさんの前に座ってる時っていうのは、ほぼそのこの Q シートっていうのがヤンタンでもあるんですけど、その順にはいかなくて、コマーシャルが入ってるんですけどね、その間にあの曲もね、ちゃんとディレクターがね、選曲してある曲が書いてあるんですけど、もう彼は喋りすぎるので、もう耳から聞こえてくる、はい曲カットです、はい曲カットですって言って、曲がもうかかんなくなくなっていっちゃうのね。だから当時レコード会社って言いましたけど、
大丈夫なんですか、
もうすごく嫌がられましたよね。
そうですよね。
プロモーションでいろんな曲かけてもらいたいわけですよ。だからその曲がほとんどカット、
すごいですね、
カットってなっていっちゃうので、
そのさんまさんに臨機応変に対応して、
あのね、一応さんまさんに日本一のラジオアシスタントって言って、
そうですよ、日本一のさんまさんお墨付きです、
言ってもらったのが、まあ私としては本当、まあ人生の中で一番嬉しかったかなと。
いや、でも僕もそう思います。
本当にいや、さんまさんの前で笑ってただけなんですけど、
いやいやいや、
本当にあの私はどこのね、あの事務所とかっていうところにも属してなくって、もう全くもう素人のままボーンって来てしまったので、あのどなたにも、さんまさんもね、多分どっか事務所に属してらっしゃるアシスタントだったら、気使われるでしょ、ツッコミとかいろんなことで ね。でもそれが多分なかったからね、お気が楽だったかなって思いますけども、娘もお世話になったというか、さんまさんの番組で、うちの娘も、お世話になったんですよ、テレビで。
その話は後ほど。
今日はまたもうラジオドラマの
2本目に行きたいと思うんですが、
そうなんですよ、なんかね、先週撮っていただいたのは2話だったんですよね、
第2話ね、
第2話、
今回第6話、ね、
ちょっと飛びますけど、
続いてるところの間が、ね、気になるみたいな、
ね、
とっても気になるんですけど、
1とか4、5どうなって
どうなってたのかっていうのがあるんですけど、
7、8もあるよみたいな、
頑張ります、はい、今日も
ありがとうございます、
はい
はい、今日のテーマは人生の分かれ道という、タイトルでいきたいと思います。
はい、
はい、人生の分かれ道。
私の名前は松井エリカ、時成高校2年生吹奏楽部の部長でトロンボーンを吹いている。そんな私にはちょっとした、いや結構大きな悩みがある。うちの両親は2年前に離婚した。私は今お父さんと2人で暮らしている。でもずっとそれを後悔している。お母さんは美容室を経営していた。私がいると経済的な負担になると思ってお父さんの元で暮らすことにした。お父さんは大手企業の会社員なので、収入は安定している。でも、いつも家にいないし、毎晩飲んで帰るからちっとも楽しくない。はあ、お母さんと暮らせばよかったな。でも、今さら言えないしな。ここはレストラン。私は時々お母さんに会いに行っている。夕食を一緒に食べたり、お買い物をしたりしている。
ねえエリカ、今からでもお母さんと一緒に暮らさない？
そうね。
お母さんのことなら心配いらないから。
もうちょっと考えてみる。私の心は揺れていた。確かに父親と暮らしていても楽しくはない。でも今さらお母さんと一緒に暮らすとも言いにくい。こんな感じでいつも煮え切れない返事をするばかりだった。 もう一回あの時に戻れるなら母親と一緒に暮らすって言えるのにな。後悔先に立たず、私はそう言って投げやりな気持ちで空を見た。曇り模様の心とは裏腹に、今日の夕焼け空は雲一つなく透き通っていた。ある日学校から帰って、なんとなくスマホでネットの記事を見ていると、ある広告のバナーが目に入った。後悔しているあの日に戻れるなら、そう考えたことはありませんか？私は思わずその広告をタップした。電子コミックの広告かと思ったけど、どうやら何かの商品の宣伝らしい。見出しはこうだ。人生をやり直せる時計。うさんくさいなぁ。それでもバックキーをタップしなかったのは、本当に今の状態をやり直したいと思っていたからかもしれない。記事はさらにこう続いていた。人生をやり直す時計。この時計を持って眠ると人生をやり直せます。その夜、夢を見ます。その夢はあなたの人生の分岐点です。もう一つの選択肢を選ぶことで、夢から覚めたら別の人生がスタートします。広告はそのまま購入ページに続いていた。宅配の代引き決済であった。このご時世、クレジットでないのは珍しい。値段もそこそこ。私はその時時計を注文した。数日後、時計が届いた。手のひらにすっぽり収まる雫型の懐中時計のようだった。私はその時計を持ってベッドに入った。ふと目を開けると、それは忘れもしない両親が離婚することを打ち明けた日の光景だった。食卓を三人で囲んでいて、お父さんとお母さんは今まで見たことがないくらい難しい顔をしていた。ねえ、どうしても別れるの？不意にその言葉が口をついて出てくる。
うん、ごめんね。
お母さんはそう言い、父は黙っている。
それでね、エリカ、私と一緒に暮らさない？
この家はどうするの？
この家はもともとお父さんのものだから、お母さんが出ていくの。
そうなんだ。お父さんはどちらと暮らしたいかはエリカが決めなさい。お前にはその権利がある、と言ったきり黙ってしまった。そんな大事な話、今すぐ決められないよ。
それもそうよね。
少し時間をちょうだい。絶対にお母さんと一緒に暮らす、そう思っていたはずなのに、私はなぜかすぐに結論を出せなかった。夢の中で3日が過ぎた。再び食卓に3人で座っている。私、お父さんとこのまま暮らすことに決めた。
そうなの？
うん、そのお父さんのことちょっと分かったから。私は夢の中で2人の離婚の原因をこっそり調べてみた。お父さんのリストラだった。離婚後、お父さんは知り合いのつてで立ち飲みバーの経営を始めていたのだ。2年間慣れない立ち飲みバーの経営にお父さんが必死であろうことは簡単に想像できた。いつも酔っ払っていたのもお客さんに付き合って一緒に毎日飲んでいたからだと思う。お父さんはいつも無口で仕事の愚痴も全然言わない人だったから。
エリカ、お母さんなら大丈夫なのよ。お金のことも美容室はうまくいってるし。
私はこのままここで暮らすよ。
どうして？
親が離婚しても子供はいつでも会えるんでしょ？だったらいいじゃない。私、時々お母さんとご飯食べるし、お買い物もこれまでと同じ、一緒にすればいいし。
そうね。
ということで、私はここでお父さんと暮らします。そこで目が覚めた。手に持っていたはずの時計はなくなっていたけれど、あまり気にならなかった。リビングに行くといつもと変わらない景色が広がっていた。お父さんは夕べも遅く帰ってきたんだろう。ソファーでそのまま寝ていた。もう無理しなくていいよ。その言葉は自然と出た。味噌汁と卵焼きも作って炊飯器のタイマーを入れた。料理をするのは本当に久しぶりだ。テーブルにメモを残して学校へ向かった。お父さんへ、いつもお仕事ありがとう。無理しないでね。飲みすぎないようにね。 朝ごはんちゃんと食べてから出勤してね。ちゃんと食べないと会社で出世できないよ。行ってきます、エリカ。珍しく朝から空に虹が見えた。あ、虹だ。そうそう、オーバーザレインボーのソロ練習しなくっちゃ。昨日と全く同じだけど、私の気持ちはずっと軽やかだった。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうでした、やってみて。
いや、量が多い緊張しました
あ、でも良かったですね。僕は聞いてて良かったなと思います。
ありがとうございます
ミアリンどうですか、あのドラマの体験
私はね、だからあんまりなんていうかなそう、原稿を読むっていうのも、あ、まあ、まあまあでもあったりもしたかなあったりももちろんあるんですけど、はい、こう役になるとかっていうことは、うん、まずないのでね、まずないのでね、
ずっとビワリンですね。
そうです、もうこれ、この声しか出ないので
いやでも完全にお母さんでした
いやいやいやいや、でこの話がどうつながってるのか、
はい、気になりますね。
気になりますよね。
とても面白い。
どうなんでしょうね、これまだあの8人の女子高生の話なので、はい、また別の話はね、うん、例えば宇宙人が出てきたりする、幽霊と探偵する話だったり、
それぞれこうオムニバス的な、
そうそう、オムニバス
で、それ全体がこうまとまってるみたいな。
吹奏楽部員なんだけど、ある子はなんかこうサイボーグがなんかで敵と戦ってる、バイトをしているという、正義の味方バイトをしているとかね
やつの話、
電気のない時に書いて
た。電気のない時にね、書いてた
よね。いやいやいや。
またこういう、あの、またこの続きの話とかは、またあの違う子にも手伝ってもらって、その二次創作的にスピンオフストーリーがまた続いていくので、またその時はよろしくお願いします。
ぜひお楽しみですね。
はい、よろしくお願いします。
さっ
きの続きなんでしたっけ、
なんだね、あ、うちの娘は恋のから騒ぎって番組、
そうか、
知ってます。
あれがなんか16期生ぐらいまであったの、あ、何期、そのね、一番最後じゃなく、終わりの方なんだけど、はい、一番最後じゃなくて、はい、最後から一つ目か二つ目か忘れましたけど、はい、そこに出てたんですよ。
あ、そうだったんですか、
それで、最後の卒業式ってあるでしょ、はい、あれ、一番最後に、はいはいはい、あの時 あのさんまさんでのサプライズで、はい、さんまさんには黙ってて、はい、うちの家にね、あの、日テレのスタッフがいらっしゃったんですよ、その私のね、はい、あれを取りにね、そのコメント取りに、だからその時もあの娘には黙って、はい、あの、うんうん、その時娘が大学生だったので、はい、女子大生だったので、娘さんのいらっしゃらない時に行きますとか、でも大学生にいつ帰ってくるかねかそんな、わかんないで、そうそう、小学、はい、中学校のね、キッチンしてる時じゃないから、はい、で、来ない、多分この時間だったら大丈夫だと思いますとかって言って、あの、取りにいらっしゃっていましたね。でも、まあ、いろんな思い出があって、で、母子とも、
続きは来週です。
もう一回聞いてください
。終了してください、この番組でお便りを募集しています。身の回りに起きた心温まるエピソードをお待ちしています。
宛先は郵便番号 604-8071 京都市中京区寺町三条下がる永楽町 224-303 ラジオカフェハートフルジェネレーションお便りコーナーまで。
はい、お相手はアンディ菅野と
雪乃でした。
はい、ゲストはビワリンでした。
はい、ありがとうございました。
ま また来週この時間で
この番組は七条本町立ち飲みバー足音の協力でお送りいたしました。